武田の肝試し。出ると評判の廃屋で、俺たちグループの中でも一番気が強く心霊現象完全否定派である武田が、夜に一人で肝試しをすることになった。他愛ない雑談からいつの間にかそういう話になってしまったのだ。やめといた方がいいって、と俺たち4人は引き止めたが、武田は鼻で笑い、じゃあ必ず約束守れよ。俺が一人きりで朝まであそこで過ごせたら、お前らは俺に2000円ずつ払う。もし俺が逃げ出したりズルをしたら、俺がお前ら全員に2000円ずつ払う。証拠のハンディカムはちゃんと回しとくから。と、位置はこの辺でいいか？映ってるよな。つうわけで一人肝試しの始まり始まり。拍手。はあ、朝まで暇だね。しかしこれ、携帯もノートパソコンもダメとは、自分で言い出したものの、ちょっと厳しい縛りだったかな。まあいいや。さてと、このままぼーっとしてるのもなんだからさ、一つ俺が、そう、霊なんか一切信じてないこの俺が、とっておきの怖い話をしてやるよ。お前らのこと、お前たち4人の話。お前たちまだ気づいていないのか？違うだろう。本当はとっくに気づいてて、なのに知らないふりをしてるだけなんだよな。なあ、正直に言うよ。俺は今怖くてたまらない。この廃屋がじゃない、お前たちがだ。お前たちの視線が今こうしてお前たち4人に俺を見られていることが、怖くて怖くて死にそうだ。ずっと前から。どうやら賭けは俺の負けだな。ちゃんと払うよ、6000円は。結局武田は俺たちに金を払うことはなかった。ハンディカムの映像だけを残し、あの夜に廃屋から出た後突然失踪したから、行方は未だに知れない。今でもたまに俺たち4人は武田の残した映像を見る。その度に不可解な気分にとらわれる。一体武田は俺たちの何がそんなに怖いのだろう。以上、内容についての推測と感想。4人のうち1人は表だけ似てる全くの別人。武田にはすぐにわかるのに、なぜお前らは知らないふりをするのか。もしかしてグルなのか。そして彼は真実を言ったので、そいつに殺された。武田が心霊現象完全否定派で、最後まで霊なんか一切信じてないってところが秀逸。じゃあ金を払う相手は3人しかいないのに、4人って言ってるのは何なんだ。語り手が終始俺たちで、誰だか特定できないのもよく考えると不気味。青で、小さい時、田舎の祖父の家によく遊びに行っていた。いつも祖父の畑仕事についてってた。祖父の畑のそばには周囲の畑の持ち主共同のトイレがあったのを覚えてる。子供の俺はイレギュラーに便意を催していたため、畑のそれは非常にありがたかった。だがそこを使う時、祖父がいつもこう言っていた。あの便所には青出がおる。下からぬっと出てきて、チンチンを引っ張って下に引きずり込もうとする。 でも下をずっと見ていれば絶対に出てくることはない。だから絶対に最後まで便器の中を見とくんやぞ。青出とは妖怪の一種みたいなものだろうか。こんなことを祖父は何度も何度も真剣な顔で言うものだから、小さかった俺はトイレをしている最中一切下から目を離すことはなかった。当たり前だ。今考えるとずっと下を見ていたところで何の意味があるのだろう。てか青出ってなんだ。そもそも外でトイレするのがよっぽど嫌だったのか、わざわざ怖い思いして怖がらせようと必死な祖父が懐かしい。以上、内容推測。そもそも青出なんて出ない。祖父の目的は、頭上に現れる恐ろしい何かを見せないために必死だった。夜更けの道。私は霊感が強い女友達と夜更けの道を歩いていた。そこは田園地帯の真ん中を通る道で、周囲は藪が生い茂る人気のない寂しいところだった。しばらく前も見ずに彼女と会話をしていて、車が来るようなところではないので危険ではない。話が途切れた際にふと私が前を見ると、あれ？それまで私たちの前方100メートルほどを3人で歩いていた男の人たちがいつの間にか消えていた。最後に彼らがいるのを見た地点から今までずっと一本道だったのに。ねえ、まるまる、今の男の人たちってもしかして幽霊かな？私は友人に怖くなって確認した。違う。あの人たちは間違いなく全員人間だよ。友人は青ざめた顔できっぱりと言った。以上、推測。なぜ前方100メートルほどを歩いていた3人の男たちがいないのか。それは男3人が前じゃなくて後ろにいるから。ではなぜ後ろにいるのか。それは私と友人が男3人を追い越したから。こう考えると私と友人は死んだことを自覚していない幽霊。幽霊なので喋っている間に男3人の体を通り抜けて追い越してしまった。しかし私は会話に夢中なのでそれに気づかなかった。でも友人は通り抜けたことに気づいて自分は幽霊なんだと分かってしまった。だから友人だけ青ざめた顔になった。お地蔵さんの夢。田舎のばあちゃん家の話。ばあちゃんの家は十字路の交差する部分に隣接して立っていたので、道はすごく見通しが悪かった。そのせいか事故が多発して、俺は家庭の事情で小学生の時ばあちゃん家に住んでたんだけど、その間事故を何回も見た。俺が見た事故はなぜか毎回、車がばあちゃん家に突っ込むように当たってくるんだよね。ものすごい音がして家が揺れて驚いて外に出るとひしゃげた車が塀に突っ込んでる。クラクション鳴りっぱなしでうめき声がして車内を覗くと血を流して倒れてる人がいる。そんな事故を見るのはショックだったけどだんだん慣れてきた。何しろ月に一度のペースで起こってたし死人は一人も出てなかったから。というのも 道を挟んだ向かいの交差点の隣接地にはお地蔵さんがいた。何度も事故があるのに死人が出ないのはお地蔵さんのおかげだとばあちゃんは言っていた。おばあちゃんはよくお地蔵さんの夢を見るらしい。俺が一緒に住み出してからは、お地蔵さんが孫はいい子だと褒めてくれたこともあると言っていた。幼い俺はばあちゃんが言うならそうなんだろうなって信じて、毎日おばあちゃんの勧めるままお地蔵さんを拝んだりしていた。そのお地蔵さんは赤い頭巾をかぶってて、無表情な顔で目を開いてるんだ。なんか前にいるとじーっと見られてるみたいで、拝んでる時も不思議な気分だった。それに真っ赤なシャクナゲの花がいつも備えられているのが印象的で、正直怖いと感じてた。ある日、あまりにも事故が起こるから、ばあちゃんの家を役所が買い取って壊すことになった。ばあちゃんも引っ越しに納得して家は壊され、俺は転校し、両親の家に帰って一緒に暮らすことになった。交差点はすごく見通しが良くなった。なのに、その後一件だけ事故が起こった。死亡事故が。犠牲者は俺と同じ年の小学生で、元同級生だった。だけど、一度も話したことのない子だったので、それほど悲しいと思わなかった。俺は一応葬式に行き、その後親族でおばあちゃんの家に泊まった。その時に事故の話題が出て、ばあちゃんは言った。事故に遭った人はみんな、小さい子供が飛び出したって言うから、最初はあんただと思ってヒヤヒヤしたよ。違うよ。だよね。事故はいつも、あんたが家の中にいる時にあったもんね。そういえばそうだっけ？そうだよ。だけどみんな赤い帽子をかぶった子供が飛び出したって言うんだよ。あんたいつも赤い帽子かぶってるじゃない。小学生の時、俺はいつも赤白帽子を赤にしてかぶっていた。違うよ、絶対僕じゃない。わかってるよ。お前はおじいさんも褒めるくらいいい子だからね。なんて言って褒めてたの？いい子だから友達になりたいって言ってたよ。友達？寂しいから毎日顔を見せてってさ。毎日お参りさせてただろ？うん。引っ越しの前の日も夢に出てきたんだよ。孫はいなくなるのかって寂しそうに聞いてたね。俺は怖くなって、それ以来お地蔵さんの前に立っていない。それから何年かして誰かに、あのお地蔵さんは供養地蔵なのだと聞いた。以上、感想。同級生が身代わりになったんだな。お地蔵さんは友達になりたいって言ってたか。呪い新書。呪い新書を手に入れた。冒頭にこう書いてある。これに書かれてある手順を実行すると呪いが成就するが、手順を間違えるとその呪いは自分に返ってきます。あなたはそれでも実行しますか？もちろんだ。俺には許せない奴がいる。 だからこそこの呪い新書を手に入れたのだ。俺は呪いの手順を始めた。1、まずはじめに目を閉じて呪いたい相手の顔を思い浮かべます。忘れたくても忘れられるものかと俺は奴の顔を思い浮かべた。よし、次だ。どれどれ。2、どんな呪いをかけたいのか思い浮かべます。考えつくすべての苦痛を与え続けてやる。よし、次だ。3、最後に目を開けます。以上、感想。暗記してからやらないとリバース食らう仕様、素晴らしいな。呪い新書ではなく呪い魔書ってこと？以上です。